ただいまから西村牧師に旧約聖書エレミア書50章1節から10節までを通し、バビロンの滅亡と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。あまり日常的には関係がないようなことなんですけれども、今ですね、巨大な彗星が近づいているということで、名前がですね、可愛いんですね。パンスターズ彗星と言いまして、なんか、銀河系じゃないや、太陽系のなんか、どっか遠いとこから来るらしくて、一回来たらもう戻ってこないだろうと言われています。ただですね、太陽のすぐそばに今あります、ね、今日が一番近いんで一番明るくなるんですけども、夕焼けのあとちょっとだけ上に出てくるらしくてよく見えないらしいんですね。まあ昨日も双眼鏡で見てましたけど何も見えませんでした。2号線の明かりだけが見えましたけども、中国からというかね、黄色い砂も飛んでくるので、あまり条件良くないですけども、西の空にもしかすると、見えるそうです。一等星ぐらいらしいですので、頑張ってみてくださいというか。あともう一つですね、彗星がありまして、レモン彗星って、これは名前かわいいですね。これはなんかちょっと日本ではあんまよく見えないんですけども、そういうのがあります。まあ大体彗星の名前は発見した人の名前がつきますので、いいんですけども。まあ全然関係ない話なんですけども、こういう話をしろと言われたので、そうですね、今日はエレミア書の、まあ、52章までエレミア書っていうのがあるんで、まあ、やっとごさっとここまで来たなという感じです。今日はですね、聖書日課で49章です。明日が50章になりますけれども、まあ、やっとごさっとここまで。まあ、聖書もいろいろとですね、いろんな本が混じってますから、読みやすい本もあれば、読みにくい本もありますけれども、エレミア書というのはなんかよくわからないような話がいっぱいあるんです。でもですね、何度も読んでますと大変貴重な、なんていうんですか、歴史の物語がいっぱい出てきますので、まあ、整理して読みますと、大変助かる本でもあります。で、今日は、そのエレミア書の52章で終わる最後のところで、まあラストスパートに入るようなところなんです、ね。最後の坂道みたいなところですね。そういうところですから、まあぜひですね、明日も頑張って読んでいただきたいなと思って今日は、まあ助けになればと思いながら一緒にこう読んでいきたいと思うんです。で、まあ、エレミア書というのは今からもう2500年も前のお話になりますから、随分遠い話です。今のイスラエルからですね、まあ、エジプト、それから、イランやイラクも、まあ、シリアやトルコ、全部が入っている、そういう時代の場所のお話です。で、もうこの時代になりますと、もう本当にダビデの頃には大きな国だったイスラエルの国も少しずつ減ってですね、もう今はちっちゃな南ユダ王国だけが残ったわけです。そして一番大きなです。まあその時には巨大な大帝国が今のですね、トルコからイランじゃなくてイラクにかけて、バビロニア帝国、名前は聞いたことあると思いますけれども、そういう国がですね、まあ、幅を利かせたわけですね。そして、まあ、いろいろな国を、まあ、どんどんやっつけてはですね、自分の、まあ、領土にしていくわけです。当然、南ユダ王国なんていうですね、もうちっちゃい国なんていうのは、あっという間に滅ぼされてしまっていいんですけども、どういうわけかですね、まだ残ったわけです。で、この時の、王様がゼレキヤ王といってですね、まあ一番最後の、残念ながら一番最後の王様になってしまいまして、その時の様子はエレミア書の中で何度も繰り返されています。まあついにですね、バビロニア帝国に滅ぼされてしまうのがこのゼレキヤ王様なんですけども、まあそれでもですね、 エレミアはこのゼデキヤ王様に随分こう一生懸命付き合うわけです。ゼデキヤ王様、バビロニア帝国に滅ぼされてしまうから、滅ぼされないようにしましょう。そのためにどうしたらいいか。一つはやっぱり、みんなが捨てている神様を、もう一回この聖書の神様を大切にすることですよ。ね。もう一つは、バビロニア帝国に従うこと。まあ、もし攻め込まれてきたら、潔くごめんなさいと報復すること。こうすれば絶対この国は守られます。あなたも殺されずに済みます。みんなも殺されずに済みます。この国も残ります。ちょっと不思議なんですけども、実はゼデキヤ王様の前にですね、バビロニア帝国のネブカデレザルという、まあなんかいかにも悪そうな感じの名前なんですけども、別に悪い王様じゃないんですけども、バビロニア帝国の王様がやってきて、南ユダ王国、すぐにでも滅ぼされてたんですけども、なぜかですね、その時の若い王様をひょいって連れてっちゃったんですね。そして若い王様と一緒に頭の良さそうな、まあ小学生か中学生をですね、何人か選んで連れてったんです。その中にダニエルという人もいたんですけども、それからですね、次にまたやってきまして、次の王様の時も、エホヤキムという王様の時も、またですね、やってくるんですけども、その時にもですね、まあ、ちょっとこれは記録が曖昧なんですけども、エホヤキムをも連れて行かれたような感じで書かれているんです。で、その時にですね、ごっそりとですね、1万人以上の人たちが、連れて行かれちゃうんですね。バビロンに。1300キロぐらい離れているバビロンに連れて行かれちゃいます。で、そうですね。その後、エホヤキンか。で、エホヤキンの時に、ちょっと今話が逆になりましたね。とにかくですね、エホヤキン王の時に、まあ一緒にみんなに連れて行かれてしまうんですけども、とにかくこのゼデキヤ王様の時には、もうですね、国中の偉い人たちはもうみんな連れて行かれてしまったので、いなくなってしまったわけです。で、ゼデキヤ王様の時にはもう本当に三流四流の人たちだけが、まあ国を、まあまとめていたんですけど、まあうまくいかないですよね。で、そういう時に、まあゼデキヤ王様は、バビロンの王様にお前王様にしてやるから、俺の言うこと聞けっていうことで、王様になったんです。王様っていうのはやっぱり、まあバビロン王様にさせてもらったんですけども、やっぱり王様は王様なんで、きっと気持ちいいんだろうなと思うんです、ね、そんなのやだやだと思ったけど本当に実際になってみたら やっぱり俺はユダの国の王様だ今まではなれなかったんですよね。いろいろとこう彼も、いろいろとこう血のつながりの関係でなかなかなりたかったんです。なれなかったんです。やっとなれた。やっぱり王様はいいもんだな、眺めもいいなって感じだったと思うんです。だから最初は自分のことを立ててくれたバビロンの王様の言うことを聞いてればよかったんですけども、なんかですね、ちょっとだけ自信がついてきちゃったんですね。いや、なんか俺いけるんじゃねえかな、みたいな気持ちになってきたわけですよ。しかもですね、俺が応援してやるから、みたいな国もちょびとずつ出てくるわけです。エジプトとかがですね。これはバビロンなんかに言うこと聞いたらつまらん。一応クーデターでも起こすか、みたいなことがだんだんこう気持ちの中に出てきたわけです。で、エレミアは、それはダメだよ。絶対そんなことしたら滅ぼされるから、殺されちゃうよって何度も言うわけです。そうしますと、ゼデキヤ王様たちは、他の家来も怒って、お前がそんなこと言うとみんなが気持ちが、テンションが下がるだろうっていうことでですね、お前なんかそんなこと喋って回るなっていうことです。捕まってですね、彼は牢屋に入れられてしまうわけです。これもひどい話なんですけども、でですね、エレミアは長い間牢屋に閉じ込められてしまいます。で、そういう中で、神様からの言葉も、まあ、彼は、伝えないといけないので、伝えていくわけです。その言葉がずっとこのエレミア書にまとまっているわけですけども、今日のお話は、ユダの国のお話だけじゃなくて、実は自分たちの国を、まあ、今いじめている、バビロンの国がどうなるかっていうお話なんですね。で、実はこの50章と、 51章まで長いんです。これがまた、まあ、説で言うと100節ぐらいですね。バビロンの国がこれからどうなるかずっと書いてあるんです。そりゃ世界最強の国でしたから当時は。でバビロンの国っていうのはあのバビロンという町が首都なんですけども、そんなもんあるわけないと思ったらですね、穴掘ったらですね、20メートルも穴下掘ったらですね、出てきたわけですよ。聖書で言ってる通り、バビロンの国が巨大な石の町が出てきたわけです。それはすごいですよ。もう大きなですね、真っ青な、もう本当にあの立派な門も出てきまして、なんかのほら、パリの、なんていうんですか、なんとか通りにあるじゃないですか、こんな。シャンゼリゼ通りの。なんかあるでしょ、このあれ似てるんですけども、なんか大きなもんです、ね。そういうのが出てきたりですね、もう本当に、あ、バビロンの国って本当にあったんだって、20世紀はもう本当にびっくりしましたけれども、そんな国が一体どうなるんだろう。要するにですね、一言で言えば、このバビロンの国は滅ぼされる。ということです。みんなですね、そんなの嘘に決まってるだろうって思うような話なんです、ね。どうやってそんなこの大きな国が滅ぼされるの？それは今日のところにもちょっと出てきます。3節に、北間から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだと出てきます。北の国、北海道とかじゃなくてですね、これはまあどこだかわからないんですけども、後でわかるんです。50年後にペルシャ帝国というのが出てくるんですね。で、その中にクロス大王という突出した天才的な王様が生まれまして、この王様によってですね、実はこの巨大な大バビロン帝国は一晩でクロス王の手に渡るんです。そういうのはですね、50年後に起こるんです。本当に起こるの。でもその時、このエレミアの時代、そんなのあるわけないだろうってみんな思うんですけども、エレミアは必ず滅ぼされる。もうこの国はめちゃくちゃに滅ぼされて、もう住む人がいなくなるぐらい徹底的にやられるだろう、というふうに、というわけですね。で、その時の様子は、いろんなところに出てきます。例えば、この今日の読んだところから、他のところではですね、50章の13節だと、主の怒りによってそこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者よ、バビロンの周りに陣備えをし、これをいよ、矢を惜しむな。彼女というのはバビロンのことですね。主に罪を犯したのだから、その周りに時の声を上げよう。彼女は降伏した。その柱は倒れ、その城壁は壊れた。って言うんです。他にもですね、ここ50章を読んでいれば、いっぱい出てきます。バビロンの国が徹底的に滅ぼされる様子が、これでもかこれでもかっていうぐらい、剣で滅ぼされ、弓矢で滅ぼされ、火で滅ぼされ、全く廃墟となって、動物も近寄らないぐらいになってしまうんだって。まあ今見たら本当にそうですよね。でも当時はそんなこと絶対ないだろうと。でも、もうこれは決まってるんだっていうところが大切なんです。このバビロンの国は滅びると神様はもう決めてるって言うんです。なんでか、この無敵のバビロンが滅びるのはなぜか北の王国が強いからか、そうじゃないんです。このバビロンの国をが滅びるのは私が決めたって神様は言うんです。なんで決めたのかというと、今読んだ13節にちゃんと出てくるんです。13節に、主の怒りによって、主の怒りによって、神様の怒りでバビロンの国は滅ぼす。私は怒ってこの国を滅ぼすことに決めた。さらにですね、15節にも、後半にこう書いてあるんです。これこそ主の復讐だ。彼女に復讐せよ。彼女がした通りにこれをせよ。って言うんです。 私はこのバビロンの国は許さない。もうこの国は滅ぼすように私は決めたんだと。実際にそれが起こるのは50年後にしても、私はもうすでに決めてるっていう意味である。ただ単にメルシャ帝国が強いからとか、そんなんじゃない。じゃあなんで神様そんなに怒るんですかっていうことですよね。そしてさっきのところでは、彼女がした通りにこれをせよっていうんですから、されたように、このバビロンがしたように、私もこのバビロンに対してやり返すぞというんです。じゃあ何を指しているのか。それは、17節にちょっと出てきます。17節、イスラエルはおじしに散らされた羊、先にはアッシリアの王がこれを食らったが、これは北イスラエル王国が時の帝国であったアッシリア帝国に滅ぼされたことを言ってるんです。今度はついにバビロンのネブカデレザルがその骨まで食らった、このことです。ネブカデレザルがその骨まで食らうというのが、南ユダ王国に対する仕打ちなんです。エルサレムに対する仕打ちを骨まで食らったっていうふうに言うんですね。それへイスラエルの神万軍の主はこう仰せられると、こう言うんですね。見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその国を罰する。つまりイスラエルの国に、ユダの国に、エルサレムに対したその仕打ちに対して、私は復讐をするんだって言うんです。実はですね、このエレミアがこのバビロンの滅亡を予言したのは、おそらくですね、イスラエルの国が滅ぼされる7年ぐらい前だと思います。ゼデキヤ王の第4年の時だったと思うんです。まあ、ちょっと今日は時代背景をあまり少し詳しくは説明しませんけれども、そうしますと、もし第4年に書かれたとすると、7年後に、まあ、正確にはですね、その前に、バビロンの軍隊はやってきまして、巨大な戦車とにしてですね、エルサレムは囲まれるわけですね。でエルサレムにはこう城壁がずーっと周り囲んでるんですけども、その周りをですね、バビロン軍が囲むわけです。もう行き来ができなくなります。ご飯がなくなりますよね。1年半、もう人々はですね、もう、まあ、水はあるんです。エルサレムっていうのは何箇所かですね、泉がありまして、そこから水が湧いたんですけども、ご飯がないでしょう。ものすごい上でですね、人々は苦しむわけです。中には子供を焼いて、死んだ子供を焼いて食べたっていう記事も出てきます。まあ、いろいろなその悲惨な状況は他のところでもたくさん出てきます。で、その後ですね、当時のやり方は、その城壁の周りにですね、土をどんどんどんどんいっぱい持ってきて、持っていくわけです。いや、お山を作るわけですよ。どうやるかというと、城壁よりも高い山を作るんです。もうそうしたらもう命ないですよね。これ、塁っていう、土塁っていうんですけども、大きな山を作って、そこからですね、城壁を破壊していくわけです。これがですね、まあ、後にイエス様の時代の後にもローマ軍によってエルサレムは滅ぼされますが、同じやり方です。これは当時のやり、落とし方なんですね。一年半後についにエルサレムはそうやって滅ぼされていくわけです。もうその時の軍隊なんてのはもうほとんどですね、将校クラスの人たちはいませんでしたから、もう戦う戦力もなかったんです。もうみんな散り逃げてきます。ゼデキヤ王も逃げてきました。街はですね、もう無法状態ですね。もうバビロン軍やりたい放題です。人々をもう次から次へと殺して、子供大人の区別なく殺したと書いてあって、街中、道はですね、死体によって埋められたって書いてあります。アイカの方ではですね。そして街は火をつけられて火の海になります。そして神殿もみんな壊されていきます。ゼレキヤはどうしたかというと、ピョーンとか逃げちゃうわけですね。 ところがそのゼデキヤ王も捕まえられて、そして自分の目の前で子供たちをです、ね、並べられて次々とこう殺されていきます。そしてその後最後はゼデキヤ王の目はえぐり取られて、そして彼はですね、手錠をはめられたままバビロンに連れて行かれて、そこで死んでいくわけです。ですから、まあ、その骨まで食らったというのは、実際どんなことが起きるかというのは、この後に起こるんです。でもこれから行われることを神様は絶対に私は許さないって、いうことでしょう。私はどのことも覚えていると。私のこのエルサレムの人々にやったことは絶対に私は忘れないぞって神様は言ってるんです。それだったら別にバビロンに滅ぼされないように守ったらいいじゃないって思うんですが、そうはいかない。ここがなんて言うんでしょうか、難しいところなんてあんまり簡単に言えないところなんです。なぜかというと、エルサレムは当然のことをしてきたんです。エレミアが何度も何度も、いやエレミアだけじゃなくていろんな人たちが神様から離れちゃいけないよ、神様の喜ばれるような生き方をしていきなさいっていうのは、もうやだやだそんなことはしない、神様なんてもう僕たちは知らんって言って、外国からいろんな神様をいっぱい町中の道路に並べて、そして神殿にはこういう礼拝堂にいっぱいいろんな神様を置くわけですよ。そしてここで何をしたか、もう最も神様がこれだけはやっちゃいけないということをしたんです。子供を火で焼き殺して礼拝をするんですよ。この後に出てくるエゼキエル書では、すべてのウイゴを焼き殺したと書いてあります。何度も何度も出てくる火をくぐらせるというのは、あんなですね、サーカスのこの輪っかをこう飛び越えてくる、そんなんじゃないんです。火で焼き殺すことを指すんだと。これはもうヘブル語からしたらもうそれ以外ありえないと思うんです。そういうことを続けていたわけです。そんなことしたら私は怒るよ。その怒りによってこのエルサレムの国は、エルサレムの町は滅ぼすしかないんだ。神様にこんなにまで背くんだったら私はこの町を滅ぼすしかないんだ。そのことによってエルサレムは滅ぼされるんです。当然です。ところが、ここが大切なことです。神様はほら見ろ、俺の言った通りだろう。言うこと聞かないからだ。こんなにいっぱい預言者を殺して、エレミアまでいじめて、自分のやったことは自分で責任取れみたいなね。ほら見ろっていう、それが神様の心じゃなかったってことです。神様はそんなにまでして自分のことを裏切り続けてきたエルサレムの人たちを、たとえその罪の罰として報いとして彼らがその罰を受けなければならないとしても、それを直接やったバビロンの囚囚に神様は怒るんですよ。わかります、このなんか気持ち。罰は当然だと、お前はその罰は当然だ。でもその罰を与える人間に対しても、いても立ってもいられないような怒りを神様は覚えるんです。わかりますか、この気持ち。ねえ、これは人じゃない、人間じゃないとわからないことだと思います。犬や猫じゃわからないことだと思います。まあね、わかりませんけれども、人間だったら分かる気持ちだと思うんです。ほら見ろ、お前言った通りだろ、ざまあ見ろ、やられろやられろ、俺の言うこと聞かないからだって。自分の子供がそういうふうにもしなったとしたら、それに手を下す人を許せない気持ちが起こってくるんじゃないか。それはなぜか、神様はこの国を愛しているからなんです。こんなにまで悪いことをし続けているにもかかわらず、神様はエルサレムを、ユダの国を愛することをやめられなかったんだと思うんです。おそらくこう、やめれなかったといった方が正確だと思います。 18節から、それゆえイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したようにバビロンの王とその国を罰する。私はイスラエルをその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルガデでその願いは満たされる。その日その時主の見つけ、イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。この国を、エルサレムの人々を滅亡させて、そしてでもどうやってユダの国を許したのか。この神様の罰をこのエルサレムに全部注いで、徹底的にこの町を滅ぼし、しかしそのユダの国の一部の人たちを、実はイエス様、神様はバビロニア帝国に送ってたんです。そして50年以上経ってから、そのバビロニア帝国からイスラエルの国の人たちを帰らせる。帰らせるときに、私は彼らの罪をもう全て忘れて許そうって言うんです。その中で、でもその民を残すためにはエルサレムの国を罰せずにはいられない。この国が犯してきたその罪を私は裁かなくてはならない。そしてこの国を一度全部滅亡させる。それによってこの国をもう一度新しく、私はこの罰によって免じて許すしかない。でもだからといって、私のこのエルサレムの愛するエルサレムを殺して殺して殺し抜いた、あのゼデキヤの目をえぐり取ったバビロン、お前たちを私は絶対許さないぞと、この複雑な心境、これはエルサレムを愛するがゆえの気持ちです。よくやってくれたなじゃないんです。これが神様のエルサレムに対する愛だったと思うんです。許すために。私はイエス様の十字架にかかる前のペテロの言葉を思い起こします。ルカの福音書の22章ですね、新約聖書の163ページです。163ページ、ルカの福音書の22章。これはイエス様が十字架にかかられる前の夜に最後の食事をしたときに、食事の席でイエス様がペテロに言った言葉です。31節、シモンというのはペテロのことですけれども、22章の31節、ルカの福音書の22章の31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。これはもう今までのことからシモン、ペテロはよくわかるんです。私をあなたは裏切るだろうという意味です。私を信じることもやめるだろうと。ところがですね、ペテロはそんなことありません。33、主よ、ご一緒なら牢でやろうと死でやろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。この後イエス様は暗闇の外に出かけていき、そこで当時の指導者たちがイエス様の命を狙っていた彼らの軍隊によってイエス様を捕まってしまう。そうした、その時にイエス様を守ると言った弟子たちはバーッと逃げていってしまう。ペテロはどうしたかというと、その真っ暗闇に紛れてこっそりとイエス様の後をつけていくわけです。そしてイエス様が裁判を受けている間、その下で 焚き火に当たりながら、そのどうなるのかというのをじーっと見守っているわけです。その時に55節、彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男は、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないし、鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロのこの後悔がですね、彼の涙に込められているわけですけれども、この後イエス様は十字架刑にかけられて、そして処刑されるわけです。そして苦しみの中で6時間後に死んでいく。そして、12弟子ではない、弟子たちによってですね、イエス様の体は取り下げられて、そして石をくり抜いた墓に入れられて、それが金曜日の夜でしたから、日曜日の朝に女性たちがイエス様の体をもう一回埋葬し直そうとして行ってみたら、イエス様の体はなかったんです。そして彼女たちはイエスが蘇ったということを聞くわけです。そして彼女たちは一目散にそのことを弟子たちに知らせに行く。ところがペテロに現れたという記事が見当たらない、この段階で。ところがですね、ルカには驚くべき言葉があります。ルカでは復活のイエス様はエマオへ帰っていく二人の弟子たちの物語が詳しく書いてあります。この、弟子たちは、イエス様が十字架にかかった、で、死んでしまった、もう暗い顔して歩いていると、いつの間にか一人の男の人が一緒に歩いている。どうしたんですか、あなたは。そんな暗い顔して。いやいや、私たちが慕っていたイエスが死んでしまって、十字架にかけられて、私たちはもう生きる目標を失いました。ところが、最近になって、今日になって朝、イエス様が蘇ったという話も聞こえてくるけども、そんなことあるはずありません。もう私たちはこれから田舎へ帰りますと。なんとあなたたちは聖書のことを知らないんですかと、この人は言い始めて、ずっと聖書の話をするんです。蘇るということはどれほど聖書に約束されていたのか。彼らはだんだん心の中に光が差し込んでくるような気持ちになってきて、力が湧いてくる。はっと気がついた、それがイエス様だということが分かった途端に、目の前にいた、一緒に歩いた人は消えてしまう。イエス様と私たちは一緒に歩いたんだ。イエス様は蘇った。彼らは一目散にエマオからエルサレムに戻って、弟子たちの家に駆け込んでいくわけです。その時何というふうに彼らが聞いたのかというと、24章の33節、すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていたっていうんです。ルカはペテロに対して特別な配慮を持ってこの言葉を記録したと思うんです。いろんな人たちに出てたんです。イエス様現れてたんです。でもこの時に11人たちが話してたのは、本当に主は蘇ってペテロに姿を現した。あの激しく泣いたペテロにイエス様は現れたんだ。これが彼らにとって最も重要なことだったんです。あの失敗にイエス様の愛は全く左右されていなかった。信仰がなくならないようにと祈って、その愛を真っ先に表そうとイエス様はペテロに表された。 そのお姿をペテロに表された。神様はこれほどの失敗、イエス様なんて私には全然関係ない人です、私はそんな人見たことも聞いたこともありません、誰ですかそれはって、そんなあんな悪いやつを知っていくなんていうのは神様に呪われればいいんだまで言ってるんです。もうペラペラペラペラと彼は言ってのけました。でもイエス様はペテロを愛することをやめてなかったんです。ペテロのために祈ることをやめてませんでした。私はよみがえった、あなたに会いに行く。ペテロは生涯にわたって許され愛されていることを知ったこの復活の日の朝の瞬間を忘れることはなかったと思います。彼の生涯はこの後少し記録が残っておりますけれども、最後のことについてはほとんど残っておりませんが、伝承としてはローマで捕らえられた彼は十字架刑によって処刑されたといいます。その時に彼は主と同じ姿で殺されることは申し訳ないので逆さまにしてくれと言って逆さ十字架で殺されたというふうに伝承が残っています。おそらくこれは限りなく史実に近い伝承だと思います。あのエルサレムを崩壊させて、そしてバビロニア帝国に移した人々を全く罪のなき民として返したように、じゃあペテロをどうやってイエス様は許したのか、それはペテロのその罪のために十字架にかけられ、十字架にかかって彼の罪の罰をすべて彼はそのイエス様はその釘に受けて、その体に受けて、そしてあなたを許すために私はよみがえってきたんだ。私たちもペテロのことをとやかく言えないような人間だと思います。イエス様を知らないなんてそんなこと言うはずがないと思う私もいっぱい言ってると思うんです。そういうなことをいっぱいしてると思います。ああもうこんな私はお祈りなんかできない、聖書なんか読めない、礼拝なんかにも行けない、そんな風にこうそういう私たちをイエス様はあのエルサレムの 人たちを愛することをやめれなかったんです。イエス様もペテロを、そこまでして私を裏切ったペテロを愛することをやめれなかったんだと思うんです。それが神様の愛だと思うんです。そこまでしての愛を私たちはいただいているんだ。イエス様はあのペテロに会いに来てくださったように、ああこんな失敗をしているんだという私に真っ先に愛してくださっていることを表すために来てくださるように、私たちのそばにいてくださるんだなって、それが私たちの今週も一歩一歩を支えてくださる、支えになっていくんだと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当にいっぱい失敗をします。でもイエス様はそのことによって私たちの愛を変えることはありません。そのことを本当に壮絶なまでのこのエレミアを通して語られる神様の愛を合わせて思うときに考えさせられます。どうぞ私たちは本当に小さな心であるがゆえに本当に一歩一歩がぎこちなく、また賭けだらけの人間でありますけれども、でもあなたが私を愛してくださることにおいて、本当にそこまでして私たちを愛してくださっていること、そしてあのペテロに会いに来てくださったように、本当に主はよみがえって 私に姿を現してくださったのだという、そういう一週間をまた私たちが過ごすことができるように導いてください。イエスのお名前によってお願いいたします。アーメン。